夏目漱石作、永日商品より、霧。夕べは、夜中枕の上でバチバチいう響きを聞いた。これは、近所にクラパムジャンクションという大ステーションのあるおかげである。このジャンクションには、一日のうちに、汽車が千いくつか集まってくる。それを細かに割り付けてみると、一分に一列車ぐらいずつ出入りをするわけになる。その各列車が、霧の深い時には何かの仕掛けでステーション間際へ来ると、爆竹のような音を立てて合図をする。信号の灯光は、青でも赤でも全く役に立たないほど暗くなるからである。寝台を這い降りて、北窓のブラインドを巻き上げて外を見下ろすと、外は一面にぼーっとしている。下は芝生の底から三方レンガの塀に囲われた一軒家の高さに至るまで、何も見えない。ただ、虚しいものがいっぱい詰まっている。そうして、それがしんとして凍っている。隣の庭もその通りである。この庭には、きれいなローンがあって、春先の暖かい時分になると白いひげを生やしたおじいさんが日向ぼっこをしに出てくる。その時このおじいさんはいつでも右の手にオウムを止まらしている。そうして自分の目をオウムのくちばしでつつかれそうに近く鳥のそばへ持っていく。オウムは羽ばたきをしてしきりに泣き立てる。おじいさんの出ないときは、娘が長い裾を引いて絶え間なく芝刈り機械をローンの上に転がしている。この記憶に富んだ庭も、今は全く霧に埋まって荒れ果てた自分の下宿のそれと何の境もなくのべつに続いている。裏通りを隔てて向こう側に高いゴシック式の教会の塔がある。その塔の灰色に空を指すてっぺんでいつでも鐘が鳴る。日曜はことに華だし。今日は鋭く尖った頂きは無論のこと。切石を不揃いに畳み上げた胴中さえありかがまるでわからない。それかと思うところが心持ち黒いようでもあるが、金の音はまるで響かない。金の形の見えない濃い影の奥に深く閉ざされた。表へ出ると、二軒ばかり先は見える。その二軒を行き尽くすと、また二軒ばかり先が見えてくる。世の中が二軒四方に縮まったかと思うと、歩けば歩くほど新しい二軒四方が現れる。その代わり、今通ってきた過去の世界は、通るに任せて消えてゆく。四つ角でバスを待ち合わせていると、ネズミ色の空気が切り抜かれて、急に目の前へ馬の首が出た。それなのに、バスの屋根にいる人はまだ霧をできらずにいる。こっちから霧を貸して飛び乗って下を見ると、 馬の首はもう薄ぼんやりしている。バスが行き合うときは、行き合ったときだけきれいだなと思う。思う間もなく色のあるものは濁った空の中に消えてしまう。バクバクとして無色のうちに包まれていった。ウェストミンスター橋を通るとき、白いものが一二度目をかすめて翻った。瞳を凝らしてその行方を見つめていると、封じ込められた大気のうちに、カモメが夢のようにかすかに飛んでいた。その時、頭の上でビッグベンがおごそかに十字を打ち出した。仰ぐと空の中でただ音だけがする。ビクトリアで用を足して、帝都画館の旗を川沿いにバタシーまで来ると、今までネズミ色に見えた世界が突然と四方からぱったりくれた。ヒートを解いて濃く、身の回りに流したように黒い色に染められた重たい霧が、目と口と鼻とに迫ってきた。街灯は、抑えられたかと思うほど湿っている。軽いくず湯を呼吸するばかりに息が詰まる。足元は無論穴蔵の底を踏むと同然である。自分はこの重苦しい茶褐色の中にしばらく呆然と佇んだ。自分のそばを人が大勢通るような心持ちがする。けれども、肩が触れ合わない限りは、果たして人が通っているのかどうだか疑わしい。その時、この毛々たる大海の一点が、豆ぐらいの大きさにどんよりと黄色く流れた。自分は、それを目当てに四歩ばかりを動かした。すると、ある店先の窓ガラスの前へ顔が出た。店の中ではガスをつけている。中は比較的明らかである。人は常のごとく振る舞っている。自分は、いや、と安心した。バタシーを通り越して手探りをしないばかりに向こうの丘へ足を向けたが、丘の上は下田屋ばかりである。同じような横丁が幾筋も並行して、晴天の下でも紛れやすい。自分は向かってで左の二つ目を曲がったような気がした。それから二丁ほどまっすぐに歩いたような心持ちがした。それから先はまるでわからなくなった。暗い中にたった一人立って首を傾けていた。右の方から靴の音が近寄ってきた。と思うと、それが四五軒手前まで来て止まった。それから、だんだん遠のいていく。しまいには、全く聞こえなくなった。あとは、しんとしている。自分は、また暗い中に、また一人立って考えた。どうしたら下宿へ帰れるかしら。